SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
今冬季オリンピックがやっておりまして、
はいね、
連日テレビでね、
うんうん、
見ることができますが、
うん、
昨日ね、
はい、
あの私たちも夜ね寝る前
カーリング、
はい
はい、
日本対韓国、
うんうん、
あの僕は一応最後まで
私はいいところで寝てしまって、
はいは
い、夜遅いんだもん。
いやもうね、
うん、
だってあのメインの競技とかあの日によってはもう3時とか、うん、夜中のね、
うんうんうん
うん、そういう時間なのであ
の、まあ、仕方ないけどね、
はい、
ね、
もう本当に寝不足覚悟で見ている方もいらっしゃると思いますが、うん、
はい、
ね、やっぱりどうしても結果は気になりますよね、
うん
うん、あの皆さんもあの健康に留意しながらぜひぜひねオリンピック応援していきたいなというふうに思いますので、
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学手島理科以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りします。今週も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト、番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いしま す。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。そしてもう一つ留守番電話メッセージということで080-6926-7564 080-6926-7564こちらでもお便りの方募集しています。
はい、はい、今日のラインナップです、
はい、
今日はプレイバックシャウト、
はい
はい、そしては作品シャウトをお送りします。
はい、それでは今日もお楽しみに。
専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2、第4、水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは 国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
sskradio.tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後ちゃんと
プレイバックシャウト。
はい、時代の流れがどんどん速くなっていく昨今、たまには昔を振り返って思い出話に花を咲かせたいということもありますよね。そこでこのコーナーでは特定の年号に絞ってその年に起こった出来事やキーワードをもとにトークの方をしていきます。はい、今回ですけども、
はい、
2001年、
うん、
はい、ね、こちらにプレイバックしていきたいと思います。では早速、はい、2001年に
プレイバック。
さあ2001年ですけども、
はい、
何かすごく
今から25年前、
そうですね、
はい、
うん、うん、何かこれだっていうのあります？
平成13年。
はい、
はい、私がだいたい30歳くらいかな、
はい
はい、なのでもうはっきり覚えてますけど、
うん、
一番印象に残ってるのは、
はい、
9月11日の同時多発テロですね、
はい、
アメリカの、
あ、
はい、その年ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
それとあとは小泉政権とか、
うん、はい、
うん、その内閣、そっからスタートしたんだっけ、1個違ったっけ、1年前だっけ、小泉、あ、今年か、2001年から、
はい、そうですね、
そうです、はい、
なるほどですね、うんうん、なんか言われればそうだっていう感じのことがなんか私の中では多くてですね、
うんうん、
まあシャープがアクオスを発売とか
この年なんだ、
うん、USJ ってね、東京ディズニーシーもこの年からと。
あ、2001年に開業したんだ、うん、へえ。
なんかもう当たり前になっているものが多いので、
そう、
改めて、あ、この年なんだっていう感覚ですよね、うんうん、
あ、札幌ドームが開業したのも2001年なんだって。
全然印象にないな、
うん、でもまだそんなもんなんだね。
そうですね、うん、そうやって言われるとね、うんうんうんうん、
なるほど。あとはウィキペディアの日本語版が開設したの、
はい、
あれもずっと昔からある気がするけど違うんだね。
いや、そうなんですね、
ウィキが、はい、
うんうんうん、
あとはジャスコが、
はい、
大手スーパーのジャスコが、はい、イオン株式会社に社名変更した年でもあるんですって。
へ、もうこの後、うん、結構な間、
うん、
ジャスコと呼んでましたね、そのままね。
言っちゃうよね。なんか生徒に言われたもんだって、
うん、
ジャスコっていうかイオンっていうかで年代が分かるみたいな、うん、すごい言われて、すぐ対応できないみたいな。そう、すぐ対応できないよね。
もうずっと平岡イオンなんて、
うん、
僕平岡、ね、ジャスコの感じでずっと思ってましたんで。
うちの父なんか80過ぎた父なんか最近もたまにジャスコとか言っちゃうもんね、うん、そう。
でまたそれでね、あ、うん、ジャスコって言われてね、すぐ分かりますからね、うん、えってならないですもんね。
そう、娘とかはもうジャスコ生まれる前だから、うん、ジャスコって何って言うんだよね、
イオンですよね、
うんうんうん、
そっか、もうでもそんなに経つんですね。サティ、あ、ポスフールありましたね。
お、
懐かしいですね。
あとはディズニーシー、お、東京ディズニーシーが開園したのもこの2001年なんですって、
うん、そうなんですね。
へ、
僕ディズニーシーに行くまでまだこの後ずいぶんかかりますから、そうなんですよね、うんうん、すごい、もう出来上がって相当経ってから行ったことになりますけど、
うん、あ、スイカ、JR 東日本の IC カード、
はい、うんうん、
スイカ のサービスを開始。
へ、
これもなんかどう、なんかかなり前のような気がしない、もっともっと、
うん、それもありますし、うん、我々ね今札幌にいるので、スイカがなかったじゃないですか、
うん、ね、
で あのサピカができた時に、うん、すごい来たぞついにと。
あ、サピカはじゃあかなりもっと後だね、札幌のヒット。そうですね、うん、そうだよね、スイカでこの年だからね。
そうなんですよね。だからすごいできた時にはやっと札幌もちょっと便利になるんだなって思った気がしますもんね、
うん、でもなんかちょっと昔のみたいな話、私たち話ぶりだけど、
はい、
そんなことないよね。もう25年も経ってるんだよね。
いやそうなんですよ。だから
プロデューサーとディレクターは、うん、何歳だ。
小学校低学年。
あ、6、7歳。なるほどね。あ、6歳とか、ね、
そうなんですね。
うん、じゃあ覚えてないよねあんまり。
うん
でも映画とかはちょうどこの年、千と千尋の神隠しが劇場を公開された年なんですって。
あ、はいはいはい、
あとハリーポッターと賢者の石、
あ、
映画で言うとね。
もうそんな経つんです ね、
ね。
そりゃ主人公の男の人、ね、大人になってますよね
確かに、うん、でもどっちも古さを感じさせない映画だからね。
いや確かに、うんうん、未だにね、あの皆さん普通に見ますしね、
うん、
うんうんうん。
で、流行語で言うと明日があるさ。
あ、
これなんだっけ、なんだ明日があるさ。
これあれですね、あの吉本の人たちが、あの
ジョージア
とか、ね、ダウンタウンの人とかみんな歌ってましたよね、
うん、うん、狂牛病とか、
うん、これやだねったらやだねって、これあれですか
あの氷川さんですか、
箱根八里の半次郎ですか
うん、
もうこんな経つんですね。
ねえ、
うん、
清さんですね。あとは DV って言葉も、
はい、
この年からなのかな、言い始めたのって、
ね、
言われ始めたのね、
うん、
そうなんだ。あとテレビで言うと
この M1 グランプリの初代王者中川家、この年なんですね。
う
ーん、 M1 始まったのね。
なるほどね、
うんうんうん、
スポーツで言うとセリーグの優勝がヤクルト、パリーグが近鉄バッファローズ。
懐かしいですね。これもうほんと結構前の話ですよね。うん、だってそもそも近鉄がないですからね今ね。
あとね、調べたらイチローがメジャー初挑戦の年がこの年だったみたい、はい、で、はいはいはい、MVP とか取ってなかったっけ。ちょっとも
うそういう年なんですね。
そう、なんかね、もういきなりメジャーに行ってすぐ、うん、MVP、 首位打者とか盗塁王、新人王
の快挙達成みたいな、もう実力をね、もうそのまま遺憾なくメジャーでも発揮して、うん、もうすぐタイトルを取るところがすごいですよ ね。
あとなんか曲で言うと、
はい、
何だったっけな、あの時の曲が、これオリコンチャートなのかな、
はい、
うんとね、ケミストリーのピースオブアドリームと、あのデビュー曲。
いや、もうめちゃくちゃ懐かしいですね。
あと宇多田ヒカルがまだ全、まだっていうか今もね大活躍してるんですけど、はい、うちの娘も大好きなんですけど、
はい、
それの、まあ、まだ初期かな、宇多田ヒカルさんの。
どうだろう、 Can you keep a secret、 懐かしいですね、うん、これもね。
あとポルノグラフィティ の、
はい、
あのアゲハチョウ、
はいはいはい、
最近ドラマの、
はい、
ね、かかってましたね、主題歌になってましたよね。
全く古さを感じさせませんでしたけど ね、
うん、すごいな。
あ、でも5位にやっぱり明日があるさ入ってますね。
あ、本当だ、そうだ、天体観測、バンプオブチキン。
ああ、バンプもこの頃なんですね。
うん、三木道山。
うわあ、すごい ね、これも
懐かしいね。
ライフタイムリスペクトですか。
うん、あとね、あのハロプロっていうか、あのモーニング娘。とかからミニモニとかが出た、
は
い、
ああ、
ね、
これ鼻歌でも歌ったらダメですもんね
ダメダメだね、
うんうん、やってみたくなります
。著作権の問題があるので、
はい、
歌いたくなっちゃうけどね、
うん、すごいな。
あと桑田佳祐さんの白い恋人たちの時か、
あ、
この時代ね、ちょっと前後してるかもしれないけど、うん、ヒット曲だからこの年の
名曲多いですね、
うん
うん、
今でもカラオケで歌う曲結構あるね。
そうですね、
フラジール、あのエブリリトルシングとか
シークレットベースも良かったですよね、うんうんうん、これね、ゾーンのね。
なるほどね。
いやいやいやいや、
いや本当一昔みたいな感じはするけど、はい、25年も経ったんだね。
いや、 なんでしょうね、あの25年って聞くと本当に時間が経った気にさせられますけども、うんうんうん、でも意外になんかすぐ記憶も出てくるし、今でもあるものが多いので
そんなに変わってない気がする。
それほど古さを感じさせないのもちょっとすごいとこですよね、う
ん、で私あの古い雑誌を集めるのが好きなんですよ、はい、
そうですね、
昭和と平成とか、
はい、
で今私手元にセブンティーン持ってるんですよ。
あ、
そう、ちょうどね、あの25年前のこの収録日、
はいはい、
平成13年2月15日発行のものを持ってます、
はい
はい、 セブンティーンって10代の女の子が読む雑誌なんですけど、はい、主にね、
うんうんうん、
それターゲットにした雑誌なんですけど、あんまりねファッションとか結構載ってるのよ。なんか、はい、ラブ恋愛ものがの記事が多いんだけど、
はい、
なんかこう超人気ブランド、はい、新作チェックとかを見てると、
うんうんうん、
そこまでねなんか大きく変わっていない気がするんだよね、カジュアル的なものは。
なるほどね。
そう、ただなんかね昔はピタッとしたあの安室ちゃんいたじゃない、はいはいはい、あゆとか、
うんうん、
なんかあの時代だからあのヒールがまず高いっていうのと、そしてピタッとしたもの、今どっちかというとちょっとだっぽりしたゆったりめの服じゃない、
はい、
でもなんか昔はちょっと前はこの25年前は結構ね体にフィットしたような服装が多かったかな。
そうなんですね。
でも髪型もほらなんかあんまり大して変わらないよね。
そうですね
今と、
うんうんうん、
なんかねそこまでじゃないかなね。
いや
中身も見たんだけど、なんか女目と同じなんか恋愛でいうと出会い方、うん、告り方とか
もう絶対あれですよね
変わってない。そして全然内容
が仮に、うん、私が学生だとしても読まないタイプの本ですね、
うん、あそうね私もね実際はね読んでないの、うん、当時は全然。
これだから10代の子たちがねこういうのをねこぞって見たりするわけじゃないですか。
そうそうそうそう、
うん、
なんか流行りだったからねその時はね。
そうですね。もうこの頃読んでたら FM ステーションですからね。
うんうんうん
うん、うん、基本的にあの知りません FM ステーションって昔あったあのラジオとか音楽の雑誌があったんですよ。
あったね、
うんうんうん、それを大変あの読んでいまして、
うん、
はい、
いやでもなんかこれ今見たらドラマとかの情報とかもあるじゃない、
う
ん、
はい、
ストロベリーオンザショートケーキってこう覚えてる。
いやもうちょっと
野島伸二ドラマみたい。
ありましたありました。
そう
で家なき子とか出てますよなんか、
うん、これはね前の歴代のやつで、なんか当時からやっぱり流行りはなんかこの当時からほらずっと駆け抜けてるあの芸能人っているじゃないまだ、
はい、
桑田佳祐さんとかもそうだし、うん、キムタクとかも、
うん、
もうこの時代からいるんだよね、
うん、
活躍してるから、まあ、その子とすごいなと思って。爆笑オンエアバトルとかも今もあるじゃない。懐かし
い。いやもうないです。
ない、もうない、
もうないです
ないのか。
懐かしいですね。で
内山リナさん、
はいはいはいはい、
が中で
これ今の吉田栄作さんの奥さんですね、うん、
モデルを務めていらっしゃいます。
あすごい、あこの頃か。
そうこの頃
すごい。
そうメイクとかも、まあ、微妙にちょっとやっぱ違う、あの眉毛が皆さん細い感じ、
うん、ああはいはい。
そうでどっちかっていうと厚塗りとかじゃなくて、
しかも眉毛長いな。
そう眉毛ね、眉毛すごいこだわってた。でね、うん、私自分のちょうど2001年の写真があるんですよ、
はい、え
持ってきたんですよ。あの時のプリキュア、はい、プリキュア何プリキュアって
プリクラ
プリキュアじゃない、
変身しちゃいます
プリクラ、妹と撮ったプリクラなんですけど、
はい、
うん、
お
妹、私はもう全然流行りとかないわからない人なのよ、
はい、
昔も今も、
うん、
でも妹はファッションリーダーみたいなのを着取ってて、
うん、
そうで眉毛が細いのわかる、ほら同じ年、これが1月、2001年のもう1月、これ2001年の12月、髪ちょっと伸びてるけど、
うんうんうん、
私ずっとショートだったんで。
なるほどね。
そうそうそう、この細さ
もう
細い。
いやでもすごいですね、なんか正直この写真を見てもうん、今もねずっと会ってますからあれですけど、
うんうん、
2人ともあれですよね、あんまり変わんないですよね。
変わってるか、25年も経ってれば変わってるわそれは。
うん、
だけどやっぱりね、あの流行りのメイクとかっていうのはうちの妹が、私の妹が本当に敏感で、う
ん、はい、
もうこのこういうセブンティーンとか雑誌とかもいつもチェックしてて、
はい、
もうメイクとかファッションとか全部真似してた人なのよ、うんうん、そうそう、もうずっとのこの浜崎あゆみさんのポスターとかバンバン貼って、
時期ですね、
そうそうそう、
うんうんうん、
で同じようにこう眉とかをカットして、
うん、はい、うんうん、
で私は全然できなくて、いつも妹にそれこそもうちょっとなんとかしたらっていつも言われてて、でももう陸先々であのプリクラ撮ろうとする、
うんうんうんうん、
今のプリクラと違って当時のプリクラってそのままなのよこれ、
はいはい、
そう
今はね加工も専門みたいな感じですからね。
でもいろんな種類があって、今のプリクラよりもなんかね大きい一枚がなんか、そうそう 私結構撮ってあるの、ね、うん、1990何年とか撮ったの、出来始めの時、うんうん、プリクラが出始めの時からずっと私じゃなくて妹が撮りたがって、
もう今のね子たちのプリクラってみんなつるんとしてて、うん、顔が、
うんうん、
あの NASA の宇宙人みたいな
誰かわからないよね、
そう感じのね、そうそうそう、いやものが多いので、
うんうん
うん、いやでもね、いろんなものが進化はしてるんですね、こうやって考えるとね、
そうそうそう、なんか気持ち的には私たちもあまり変わってない気はね、うん、するんだよね、気持ちはね、
はい、
そう
間違いないです、
やっぱりね、あの世の中は動いてるし、
そうですね、
時代は移り変わってるし、うん、よくもなってるところもあれば、
はい、
なんかちょっと逆に退化しちゃったんじゃないのってところもあったりして、
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん、だから時々ね、はい、あの本当に、まあ、こういうのをやっててもそうなんですけど、
うん、
もう一回昭和の頃を覗いてみたい気持ちっていうのがね、すごく私の中でふつつと湧き上がってくるものがあって、
うん
うんうん、あの車乗ってても昔ここにこんなお店あったのになとか、うん、いろんなことを思いながらね、いやまた昔に戻ってもう一回ちょっと確かめてみたいなとか、
うん、
うん、あそこ行ってみたいなとかっていうのはね、すごく思ったりしますけど、
それも
ある意味年を取った証拠なんですか ね、
うんね、うん、でもなんか戻りたいとは思わないかな、あちらっとは
家
には行きたいけど、
あの前の生活に戻って暮らしたいっていうよりも、うん、あの昔をまた見てきたいっていう、なんか旅行気分でね、うんうん、そういう感覚ですよね、どっちかっていうとね、
私も、まあね、伊藤先生も25年でいろんなことを経験してて、
いやもう本当ですよ、
確実にキャリアアップもしてきたし、
はい、
もう二度と昔には戻りたくない
そうですね
もうあの苦労時代を絶対もう
経験したくない、そういう面では今が一番いいですよね、
そうそうそう、
うんうん、ね、まあ、すごくわかります、
もちろんこれからも努力はするんですけど、
はい、
そう25年前すごい懐かしかったかな、
うん、いやそうですね、はい、またねちょっとあのこういう気分をね、うん、またプレイバックシャウトでちょっと味わってみたいなというふうに思います、
はい、
はい、
国語専門塾美学の
放課後シャウト、
僕と一緒に科学しませんか、札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課、手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております、詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで、
落語協会をぶっ壊す、落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、落語協会かい積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ、大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv、
毎月第2第4水曜日に配信、
メッセージお待ちしてます、ぶっ壊す、
あ今なんか壊れた、
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中、
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中、お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト、
作品シャウト、はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介していきます。今回ですけども、前回に引き続き五感紹介文ね、こちらをあの皆さんに紹介していきたいと思います。で早速ですけどもね、一人目の作品、はい、中学1年生森友樹くんの作品になります。
株式会社ノースカラーズの農研品について紹介します。
3センチから7センチメートルほどの大きさのものが多数入っています。色はほとんどが狐色ですが、部分的に飴色になっています。表面には光沢があり、見た目は割り箸を太く短くしたような形です。鼻を近づけると蜂蜜のような甘い匂いの中にさつまいもの自然な香りがします。ポリポリと噛んでいくと、はじめはコーティングされている砂糖の甘さがやってきて、その後徐々にさつまいもの自然な味を感じることができます。歯ごたえが良く、噛むごとにさつまいもの甘みが口いっぱいに広がるのも魅力です。またこの商品は普通の芋けんぴと比べて自然由来の材料を使用しており、環境にも体にも良いという利点があります。例えばこの商品に使われている油は、一般的に使われているパーム油ではなく 100% 国産の米油を使用しています。またその他の材料も純国産なので、安心して食べることができます。パーム油とは油ヤシという植物から取れる油で、日本でも食品に使用されています。その結果、原産国のインドネシアなどでは自然破壊が深刻化し、そこに住む人々や野生生物を苦しめています。しかしノースカラーズの芋けんぴにはこのパーム油を使用していません。つまり地球規模の環境問題を解決する糸口にもなるのです。さらにこの商品にはアレルギー対象品目が使われていません。アレルギーをお持ちの方や、国外で生産された食品を口にするのに不安を感じている方には特におすすめです。最後に、この商品は全国のスーパーや駄菓子店、インターネット店舗などで1袋280円ほどで売っています。皆さんもぜひ一度お召し上がりください。
はい。
はい。
森友樹くんの作品でしたけども、あれですね、もう本当にしっかりと、
うん、うん
うん、あの紹介をしてくれて、
はい、
あの自分なりのアピールも、はい、できてたなというふうに思いますね。
客観情報とかもしっかり入れてくれて、は
い、そうですね、
そう、前回の桃江ちゃんの作品も、
うん、
あのよく情景というかね、その様子が伝わってはきたんですけど、はい、
うんうんうん、
今回のともきくんの作品もあの情報が多いから、
そうですね、
そう、詳しくよりね、
うん、
あの内容が語られてる分、
うん、
例えばパーム油とか、
はい、
うん、で何が体に悪いのかとか、うん、そういうのとかもちょっとあの詳しくしてるからね。でもともきくんの
社員さんみたいでしたね。
そう、私、そう、そう、私一緒にこの作文、
はい、
あの指導してて、
はい、
で一緒に相談しながら書いてたんだけど、うんうん、もうすごい一つ一つ丁寧なのよ、
はい、
いつも、
うん、
そうで、これはこうなんですか、あなんですかって聞いて、うん、で調べながらしっかり書いてるのが、それも伝わってきて、
はい、
とっても良かったと思います。
それがね、またいいこだわりとなってね、うん、あのちゃんと文面にも現れているので、はい、うん、すごく良かったと思います。でここでもう一つ作品の紹介をするのですが、とちょっとね事情がありまして、録音が間に合わない関係で、私伊藤の方で代読をさせていただきたいと思います。と高校1年生の電報屋篤人くんの作品になります。私はただのお菓子としてではなく、五感を使ってノースカラーズの芋けんぴを紹介したい。机の上に置いた芋けんぴをまず眺めてみると、スティック状に切り分けられたさつまいもがコーティングされた砂糖のツヤで狐色や飴色に光っている。まるで細いガラス細工のようで、食べる前から綺麗さに目が奪われる。ところどころに割れ目があるのも、それがかえって手作りのお菓子のような温かさを感じさせる。袋を開けると甘くて香ばしい匂いが鼻にふわっと広がる。さつまいもの優しい甘さと揚げた油の匂いが混ざり合って、なぜかお祭りの屋台を思い出させる。この香りだけで美味しいと脳が先に判断してしまうほどだ。一本つまむとベタベタしていないので、指も汚れにくく、勉強の合間でも気軽に食べられるところが良い。かじった瞬間、カリッという音が耳に響く。この心地よい音が噛むたびに楽しい気分にさせてくれる。そして肝心の味は、 まず舌に砂糖の甘さが広がり、次にさつまいもの自然な味を感じ、さらに香ばしくコクが加わり、最後は甘い余韻が残る。そのため一本食べるだけで満足度が高い。少ない量でも満足できるのが長所で、ファスナーがついているため好きな量を食べて後に残しておくこともできる。そのため勉強や部活の合間にぴったりのお菓子だ。また国産の原料を使用し、添加物やアレルギー品目がないこの芋けんぴは、甘いものが好きだがカロリーが気になる人や原材料やアレルギーが心配な人には特におすすめしたい。芋けんぴはただ食べるだけのお菓子ではない。見る、嗅ぐ、触る、聞く、味わうという五感すべてを使って楽しめる小さな体験そのものだ。だから私はこの細い黄金のお菓子を世界一贅沢な五感のおやつだと思っている。心からこの芋けんぴを皆さんにおすすめしたい。
なるほど、はい、
大絶賛です。
すごいね、なんかエッセイだったね、うん、一つの。
そう、
ちょっと一部読みにくいのはね、なんかちょっとたどたどしさがちょっとあったと思うんですけど、
はい、
あの添削したものそのまま読んでて、
はい、
ちょっと静止する時間もなかったんだよねこれね。
そうなんです。
そうだからなんかちょっと飛び飛びになってて、
うん、
なんか読むのにちょっと気使うのと、
はい、
あとやっぱりまだそれこそ本当はこれを本来は美学で指導する中で、うん、かかり受けだったり、
うん、
言葉遣い助詞の使い方、
はい、
一部こう直してっていうのが、うん、あのね、私たちの学習の流れなんですけど、はい、それまだ全然やってない状態で、
はい、
今でも内容がとってもいいので、
はい、
ちょっと読ませてもらった次第なんですけど、
はい
はい、ちゃんと聞き取れましたかね皆さんも。
ね、大丈夫かな、伝わってくれたらいいな、
伝わってくれたら
と思いますけど
ね。そう、なんか熱量が伝わってくれたら
いいかな。そこはもうすごくむしろ伝わるんじゃないかな。
芋けんぴを押してくれてるっていうか、もうおすすめしてきてる。そう、ね、そう、五感を使って、
うん、
もう味わってくださいよっていう、硬さにねっていう、うん、っていうのが伝わってくれたらいいなと思います。
ガラス細工のようとか
ね、
もうすごい、もう絶賛する言葉で、
うんうんうん、
もう見ること一つとっても褒めてっていうね、うんうん、感じになっていますので、
そう、こういういいところをね、うん、見つけて、うん、そしてそれを表現するのってすごく大事だから。
いや、そうですね。
そう、批判の言葉とかほら悪いことってやっぱり人間目につくじゃない、う
ん
うん、だけどこのあえてっていうか、それを使わないで、一切使わないで、うん、いいとこ長所をこうどんどん褒めて前に出していくって、
はい、
とてもいいことだと思うので。
そうですね、
うん、
そしてあの五感を使うことで、あのそれだけあのそのものがね、
うん、
あの正確に、うん、伝わるんだなと、あの伝わり方もねすごく広がるんだなというのをね、
う
んうん、感じてもらえたらすごくいいかなと思います。
そうそう、叩けばもっといい作品に仕上がるんじゃないかなっていうのが感じられて、
はい、
とても良かったです。
はい、
はい、
ではまた次回の作品シャウトもお楽しみに。
国語専門塾美学の放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの 実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、手島理科以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、
はい、
今回はね、
うん、
2001年のプレイバックと、はい、いうことで
面白かったね。
いやそうですね、
うんうん
うん、なんかね忙しいともう今のことで手一杯になりますけどね、ちょっと落ち着いてこうやって前のこと振り返るのもすごくいいもんですね、
うん
うん、
なんか意外と思い出そうとすると、
はい、
なんかね資料とか見ると思い出すよね、
はい、
当時の写真とか、うん、それこそ私結構日記も書いてて、
はい、
それとかも今日今朝パッと見てきたんだけど、うん、あ、こんなこと感じてたんだなとか、こういうことあったんだなとかっていうのをちょっと見ながら、うんうん、
はい、
でも一気に引き込まれる、昔に戻るというか、
そうですね、
そう、
うん、
そこまでほら私たちも小学生だったわけじゃないじゃない、
はい、
そうだからもう30と32くらい、
うん、
3かな、
そう
くらいでもうバリバリ働いてたから、
うん、
そうそうそう、あれそうだよね、何やってた、
いやもう働いてましたよ当然、25年前ですから、
ね、
僕の場合は27ぐらい、
うん
うん、その頃はね教育関係の、はい、また会社に勤めていまして、
うん、なるほど、
はい、いろいろ教育指導してましたね多分その頃はね、
うん、
はい、
うん、で私も予備校と塾行ってたのよ、
はい、
そう、
うん、
だからもう毎日バッタバタだったとは思うんだけど、
うん、
まあ、やっぱり楽しかったかな、
そうですね、
あの時は、
まあ、ね、あの頃があるから今があるということで、うん、はいはい、またね振り返って楽しみたいなと思います、はい、番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第二森ビル SSK ラジオ .tv 放課後シャウトまで。そして留守番電話メッセージ 080-6926-7564 番までお寄せください。
はい、次回の予告です。
はい、
次回は日本語シャウト、
はい、
そして作品シャウトをお送りします。
はい、ほぼぴったりじゃないですか綺麗に収まってよかった。これもう一周ね、音楽一周すると今度ねさてどうするって話になりますからね、うん、よかったよかった、
そうそうそ
う、うん、
いやでも懐かしいね。
いやそうですね、
うんうん、
そしてやっぱり年を重ねたせいかね、あれいつだっけっていうの結構出てくるじゃないですか、
うんうん、
すぐ思い出せなかったりで、こういうことね振り返りをすることで、ああそうだったそうだったっていうのもね見ることができるのもすごくね、うん、こういう作業のいいところだなというふうには思いますけどね。
次のプレイバックシャウト何年がいい？
あ、
もういっそもうかなり古くてもいいよね。私たちの体験語れなくてもこんな年だったっていう、うん、どうする？奈良時代とか行く？
それもプレイバック
710年とか行く？
それ歴史解説だよね、もうそこまでになってくるとね、プレイバックって言ってね、
いや
あの頃はってね言ったらちょっとすごい妖怪人みたいな話になってきますけどね
そうか、でも去年とかだとほらもね面白くないじゃない？
いや、もちろん、
そうそう、でもたくさんあるか、2001年やったら2002年とかでも結構ありそうだしね。
でもちょっと、
うん、
それ面白いかも、
うん、
あの ね、例えば601年にプレイバックとかって言ってね、当然あの江戸の話をみんなでしだす、ね、
歴史になっちゃうよね。
でも、まあでも、うん、シュールな面もあり、ね、改めてそういえばね、この頃こんなことありましたよねって、そう、でも話できないことはないですよね。そうそう、一応ね、
だって2001年だって聞く方によってはもう歴史だよね、うん、本当にそんなの知らないから。
だって娘ね、生まれてませんからね。
そうそうそうそう、うん、ただやっぱり昔も今も同じ曲をほら聞いてて、
はい、
アゲハチョウとかなんてさ、うんうん、今でも聞くじゃない、
ね、最近かかってましたからね。
そう、だけどそれが1601年とは違うよね。だから
あー
そうそう、あるあるとか今もあるねとか言えないじゃない。
相撲ジンクかなんか聞きながら、あーあるあるあるって今もあるって、
うん、そう、残ってるものもあるかもしれないけど。
そうですね、
なんか2000何年じゃないきっと、うん、うんうん、
どうします、エレキテルの話とかしてね、あ電気あるある、ね、うん、無理やりね、うん、
そう、ディレクターとかプロデューサーとかも話せるような年だったら何年ぐらい、
に
15歳ぐらいの時かな、2人が。
15年前、2010年、
うん、最近だ、2010年だって
もうね、最近って言ってもあれですけどね、あの、なんでしょうね、普通に、出会った頃、ね、プロデューサーは、
うん、
ね、ちょうど16年前ぐらいになるのかな、出会った頃でいくと。
ですね。
中2ぐらいだから。
中2なので、2008年、9年とか、それぐらいですね。
ね。だからもう、そういう頃になってくると、ああ、そう考えると懐かしいなとは思いますけどね。
そうだね。
うん。
よし、じゃあなんか今度それぐらいの年にして、
はい、
なんかこう2人にもいろいろ意見聞いたりとかすると、うん、結構世代間ギャップがあって面白いかもしれないね、
うん、しかもね、あれですね、ちょうどその頃って実はあれなんですよ、 SSK ラジオが開局したほぼ年で、うん、家に帰ったら下手したらですよ、あの頃にもらった名刺まだあるかもしれない。あの初期の先生、よかったら聞いてくださいって言ってね、名刺くれて、そうそうそうそう、
すごいね、
もうその頃からそうラジオやっててね、
うんうん、
ただあの頃のラジオ多分今聞くの相当勇気いるでしょう
ね。
、うん、でもすごいことだよね。その時にあんまりあったわけじゃないでしょ、このインターネットラジオとか。
うちがかなり最初の、ね、
そうでしょ、すごいことだよね、うん、そんなん自分でやろうとも思うんだよ。
もう一人の功労者はね、うん、お母さんですよ。その頃からね、家のね、2階で子供たちがね、ラジオの収録始めてね、ちょっとずつ機材集めてね、そう、その頃からね、すごい協力的だよね、よく考えたらね。
うん、お母さんの協力なしではね、できなかったね。
そうですよ。もう足向けて寝れないですよ、うん、本当に。
でも、そのざっくりと年代、うん、面白いかも、次。
そうですね。うん。
で、準備よろしくお願いします。
はい。
はい、
何ヶ月後かにちょっとやってみましょう。
ね、はい。
はい、